かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、聞かせられないって言ってるのにもうメッセージが続々と届いていますよ。
はい、
ラジオネーム腹筋割るぞーさん、
ありがとうございます。
今回は初心に帰り聞かせられないラジオを振り返るということで、僕もキカラジの放送が開始された頃に思いを馳せてみました。
でいつのメッセージなんだい。
9月26日に届いてますね。
9月26日。
RKK さんこんにちは、熊本の皆さんこんにちはに向けて、
聞かせられないラジオの入門編をお送りしたのに合わせてお送りいただいたメッセージですね。
今頃紹介してすみません。
すみません、
はい。放送開始当初は、うん、飲みながら勢いで決まったような明日をも知れぬ番組で、毎回放送を聞くたんびに、うん、林田さん村山さんの口から今回でキカラジは終了することになりましたという言葉がいつ飛び出すのかヒヤヒヤしながら聞いていたものです。
はは
それが今やプロの漫画家の先生や映画監督、果ては NHK まで巻き込んで、波が徐々に岩を侵食するようにネット局も増え、メジャーの階段を上っていってるっていうから、世の中どう転ぶかわからないものですね。これからも キカラジの行く末を生温かい目で見守っていく所存です。 ところで模型の月岡の店長がお亡くなりになったと聞いてとても驚いています。ラジオ出演されたのがついこの前のような気がします。謹んでお悔やみ申し上げます。模型の月岡からプレゼントでいただいたネオゲッター1のプラモデルは宝物にしたいと思います。
わかりましたか、大事にしてくださいね。
大事にしてくださいね、
まあ、まだまだメジャーと言えるほどの、ね、番組ではございませんけれどもね、
自覚しています。
少しずつは広げていきたいと思ってますよ。
なるべくね、
応援してください。
では林田さん、
はい、
今日はあのフレーズ林田先輩からお願いしますよ。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
聞かせられないラジオ。
さて、
はい、
今日はですね、
ええ、
短めのジングルで私たち自身もなんとなく驚いたり してしまいましたけど、
ね、ちょっと逆フライングみたいな状態になってしまいましたけどね。
30秒ジングルがあるのが、
ガンモテイジ君が苦い顔してました。
エイジちょっと
今ごめんってしたよ。予想以上に短かったね。
もうちょっとタウンやの機動戦士ガンダムエイジの第2話のタイトルはエイジの力ってタイトルだったんだから、キカラジのエイジも頑張ってよ。
ちょっと吸い取られようね。番組にね、うん、
今週のテーマ、
はい、芸術なき数多くの作品に触れよう短編特集2でございます。
というわけで、先々週に続いての第2回、
はい、
先々週は林田アナウンサーが中心に紹介しましたが、今回は、
ね、
はい、私の当番ということで、前々回、
はい、
ちらっとご紹介したこの本、
はいはい、
中国嫁日記、
うん、
はい、4コマ漫画でございまして、大変今売れているようでございます。
表紙がとってもいいですね。この赤と白がパッとコントラスト目立ちますね。
さすが林田さん、
うん、
この表紙の想定のデザインをされたですね、里見秀樹さんという方は、やはり大人気コミックの四つ葉とかアズマンガ大王、このあたりをプロデュース、またコミックスの想定もされている方でございまして、
今をときめくデザイナーさんなわけですね、
はい、なのでやはりこの中国嫁日記も素晴らしいですね。この本に関してはですね、里見さんは、表紙の想定とか帯だけではなくて、
うん、
このなんていうのかな、
中のレイアウト
コミックのレイアウトとか、書き下ろしのですねストーリー漫画も入ってるんですが、そのページ数に至るまで細かく関わってらっしゃるようです。
そうですか、は
い、以上すべて中国嫁日記のブログに書いてありました。
あ、そうですか。
というのは、この中国嫁日記という4コマ漫画のこのコミックスなんですけれども、もともとはネットに連載されていた4コマ漫画なんです、
うんうん、
それがだんだん 評判になって、うん、アクセス数がどんどんどんどん増えていって、うん、でこれもあのご本人のブログに、井上純一さんのブログによりますけれども、出版社8社から書籍化のオファーが来て、そのいくつかと書籍化を検討した結果、
うん、
今年の8月24日初版発行されたのがこのエンターブレインから発行された中国嫁日記第1巻というわけなんです。
へー、8社から、
8社から
見込まれたんだね。
見込まれたんです、
うん、
でね、あのこの中国嫁日記に関しては面白いエピソードがとにかくたくさんあって、まあ何度も言いますけれども、最初はネットで連載されていたものなんです、うん、まあ、そもそも井上純一さんという方がどういう方かと言いますと、まあ、40代前半の方なんですが、宮崎市出身の TRPG デザイナー、テーブルトークロールプレイングデザイナー、あのコンピューターを使わない、ロールプレイングゲームのことですね。
ボード形式の、
テーブル、あのあんまり詳しいこと聞かないでください。私もよく知らない世界です、ごめんなさいね、それから、イラストレーターであり漫画家であり同人フィギュアのプランナーもしている、ね、いろんなことをされている方なんですが、なんとコミックスを出版されるのは確かこれが初めてらしいです、はい、ちょっと驚きなんですけれども、でもその初めて出すコミックスが出版社8社からオファーがあったというのはすごいこと
ですよね。すごいことですね。
で、まあ、話があっち行きこっち行きしますけれども、そもそもブログを始めたきっかけはですね、この40代のオタク夫と26歳の中国人妻、まあ日本語が最初はあまり得意ではなかった、日本人中国人妻のこの2人の面白おかしい日常をいろんな人に教えてあげたいなという、そういう一心でブログを始めたのがどんどんどんどん話題になって、もう途中からは毎日4万人の人が見に来るような人気ブログになって、
そして、
同人誌を最初は出して、それが出版社の目に留まってというね、まあ、本当にこの今時のこの出版に至るまでのねストーリーということなんですけれども、
どうなんですか、やっぱりあの年の差もありますけど、日本人と中国人ですから、そういう、こう生活習慣の差の中で生まれたギャップのお話だったりとか、そういうことが中心なの、話題としては。
簡単に言うとそういうことです。簡単に言うと、ただ聞かせられないラジオ的に見逃せないポイントがあります。
何でしょう。
それは主人公であり作者である井上純一さんがオタクだということです。
なるほど、なるほど。
そこが他の多くの国際結婚ものの漫画やらエッセイやらたちと大きく違うところです。この人は井上純一さんは仲間です。私たちの
40歳って言ってたっけ、
結婚した時40歳だったみたいですけど、
そうですか、まあ同世代だね、うん、ほぼね、
私たちとほぼ同世代です。ちょっと下ぐらいだと思いますけれども ね、
はい、日本の中でもまたそのオタク文化に対して非常に造形の深い夫であるということですね。
オタクなんですよ。だって、イラストレーターで漫画家で同人フィギュアのプランナーですよ。でなぜ中国人女性と、結婚したかというと、同人フィギュアというのはとてもお金がかかる、で、まあ皆さんよくご存知の通り中国あたりの工場で作ってもらってというのが多いわけですね。
そうですね、
はい、で井上純一さんもですね、ご自分がプランニングした同人フィギュアを中国の工場で作ってもらっている関係がありまして、中国にも知人がいて、まあ要するにつながりがあるわけですよね、そういう、まあ詳しくは漫画を読んでほしいんですけれども、いろんな紹介の中でやがて妻となるゆえさんと出会うわけです、月と書いてゆえ、綺麗な名前です ね。26歳だったそうですが、5人姉妹の末っ子で、中国東北地方、ドンペイと読むんだそうですが、中国東北地方の瀋陽で美容部員をされていた、瀋陽、まあ、かつて満州と呼ばれていた、場所であります、でたまたまなんですけれども、今NBC ラジオのミキサーにですね、ミキシングに中国人留学生のサイ君、男の子、27歳、サイ
という人が来てましてですね、サイといってもあのこの角があるわけじゃない、
うん、そうですね、そういう人はミキサーできないね、サイはね
角が邪魔だから ね、 なんかね、ダメ
じゃ、そういう理由じゃないと思う
そうですよね、う
ん、フェーダーが握れないからね、
握れませんからね、
そういう理由でもない、
ひずめがそのサイ君がねなんとね、ええ、新陽出身なんですよ。
あ、そう、
うん、で新陽どんなとこなのって聞いたら、うんうん、そうですねって言うわけですよ。
今ちょっと真似しました、
うん、そうですね、
そうですね、
そうですね、
そんな感じの喋り方なん
で、ね、長崎大学の大学院生ですけれども ね、信用はそうですね、そ急に言われてもわからな い、
いやいや、でもそこで生まれてるし言葉としてまだまとまらないっていうことかな
言われるからないって言われて、いやほらあのなんか長崎だったら観光都市だとか東京だったらね、大都市でとかいろいろあるじゃないって言ったら、
うんうん、とかが美味しくてとか、
ね、あーって言って、うん、東北地方の中心都市で、首都にあたります、うん、で人口何人ぐらいいるのって言ったら、あ800万から1000万ぐらい、
そんな
大都市ですね、
すんごい大きいね、
我々からしたらね、日本からしたらね、まあ、だから、まあ、東京並みの人口がいるってことですよね。だから北京とか上海ほどではないけれども、うん、中国の中でもそれなりの都会であるということですよ、信用、うんうん、で、この本の中にですね、うんうん、中国では40歳ぐらいの男性と20代の女性が、うん、結婚するのはもう当然であると、うん、当たり前、よくある話だ、珍しくないっていう話が出てくるんですけど、
ええ、
サイ君に本当って聞いたら、うん、いやそんなことないない
きなり
そんなことない、
そんなことないと、
私も結婚する、うん、でも3歳年下その人、
あ
これ普通、中国普通、
3歳ぐらい、
うん、でもこの漫画には、うん、あれだよ、あの10歳20歳離れた人と結婚するの
普通だと
出てくるよって言ったら、うんうん、いやまあ中国広いですからね、
800万人もいる街だからね、
信用も広いからね、
信用も広いからね、
違います、はい、違うとですよ、きっとね、
でも結婚観自体は違うかもしれませんね、一人っ子政策とかが進んでる国だからね、
そうですね、
だって一人っ子ってことはその家にね後継ぎという意味では一人ずつしかいないわけだから、どっちがどっちに行くとかいうのは大変なことみたいですもんね、中国ではね、
あそれはあるでしょうね、うん、であのゆえさんは5人姉妹の末っ子、うん、まあ、女の子ばっかりというのがなんだか象徴的な気もしますけれどもね、とにかく井上純一さんは知人の紹介でこのゆえさんと中国でお見合いをすることになるわけです、
はい、
で井上純一さん自身は全然乗り気じゃなかった、
うん、
無理だと思ってた、
うん
ね、もうだってもう40歳、うん、もうずっと漫画と同人しかやってない、
オタク労働突っ走ってきた人生、
テーブルトーク RPG しかやってない、デザイナーしかやってない、もうあの事務所で寝袋で寝泊まりするようなそういうもうずっと働き詰めの、うん、まあ、オタクだけど働き詰めの、なんか変な言い方だけど、
さらに女っ気があんまりない感じ
もうないないで、もう太ってお腹が出てるし、
はい、
無理、
はいはい、
絶対ね、であの日本でのお見合いも親から勧められて4回お見合いやってるんだけれども、4件とも翌日断られてるんですよ、
向こうから断られてしまった、
向こうから断られてる、
あ
もうだから自分がね、その日本人でも無理なのに中国人の女の子とお見合いしたって絶対無理、うん、でもあの強く勧められるから行ってみたら、
うん、
なんと26歳のすごい美人がそこに座っていて、うん、それを見た瞬間に、やっぱ無理じゃんと、
あ
こんな
高嶺の花、
そうこんな可愛らしいお嬢さんが俺と結婚するはずがない、うん、早く帰りたいと思っていたら、でしかもですね、あまだ続きがある、そのお見合いの場所で、うん、ゆえさんは日本語学校にちょっと通ってて日本語が喋れるって聞いてたんだけど、
おお
実はほとんど喋れなかった、
はいはい、
で井上純一さんは中国の工場との取引がある関係で、
仕事の関係で、ね、
仕事の関係で若干中国語をやっぱりこっちも勉強してたんだけど、やっぱりあのちょぼちょぼっとしか喋れない、うん、ペラペラっとはいかない、
うん、
でお見合いのその席ですんごい気まずい時間が流れたんだって、
お互いになんか言葉を交わしたいけれども、うん、そのコミュニケーションが成立しないんだ、
片言でなんか聞いて、
うん、
しばらくしてなんか帰ってきて、うん、で、あもうこれはますます無理だ、ますます無理だと、うん、早く帰りたいと思っていたら、後で話を聞くとゆえさんの方はゆっくり喋る口数が少ない彼を見て、物静かで落ち着いた人でいいなって 勘違いしちゃったんだって。
喋れないだけだったのに。物静かだそれは。
でたまたまというかなんというか、井上さんはタバコ吸わない、ええ、ビールは2本飲んだら酔っ払う、
ああお酒飲まない、
そういう話をポロッとしたら、ああこの人いい人なんだってそれだけで思っちゃった。
ほら中国の人たちはタバコ吸わない人は紳士に移るのですね。
移ったんでしょうねきっとね。まあ、中国も広いから全部が全部そうとは思わないけれども、そんなこんなで、なんとびっくり、あれよあれよという間に話がまとまって、お二人は結婚していくことになるんですが、いや今ねあのエピソードだいぶ端折ってますので、詳しくはこの中国嫁日記面白いですからぜひ買っていただきたいと思いますが、林田さん
何ですか。
井上純一さん中国嫁日記、現在もブログで好評連載中で私もチェックしてて大変面白いんですが、この本が一言でどんな本かと言いますと、それは確かに異国間カップルの葛藤や面白い出来事を描いてるけど、ここに一番立ち現れているのが何かというと、それは井上純一さんの嫁自慢。
嫁自慢、
いかにこのゆえという人が可愛らしくも素敵な人なのかということをずっと描き続けているのがこの中国嫁日記です。
なるほど。ということは我々読者も彼女が好きになっていきますか。だんだん、
好きになっちゃいますね。会いたくなっちゃうけど、同時にこの井上純一さんは、我々オタクの代表であります。
仲間
よくやった。
おう
井上純一さんよくやった。
高嶺の花をゲットしたと。
あーなるほど、オタクだけど幸せになれる、
人生に幸あり、
だけどね忘れちゃいけないのは、井上純一さんはすごく頑張ってきた人なんですよ。これまで一生懸命頑張ってきた、
自分の世界をきちんと築いてこられた方ね。
そうだからこのゆえさんという素敵な女性と結局釣り合うことができたのではないかという気はいたします。
なるほどね、
はっきり言って、
ちゃんと幹がしっかりしてるから生い茂る葉っぱもあれば花も咲くんだね。
そう、でね、さすが林田重和という名前だけあって、茂ったことを言いますね。
根幹がしっかりしてないとね、幹がねどしインナーマッスルが鍛えられてないとね。
まあいいや。でね、まあ、正直言ってね、読みながら焼けるところもあるんですよ。
あそうか、
あいいなみたいなね、井上純さんいいなみたいなところがあるんですが、でもそれ以上にこの月と書いてゆえと読むこの人がとても素敵な人なので、夫婦まとめて応援してあげたくなってしまう本なんですよ。
やっぱりあれですか、ゆえさんは夫がやっているそういうフィギュアとか含めた日本のオタク文化というものを尊重してらっしゃるの？
そのあたりはですね、なんと、今ネット上に掲載されている中国嫁日記のブログ4コマ漫画にちょうどそのあたりを書いたもの、それからゆえさん自身のですね作文にですね、それのあたりがね、出ていますので、よかったらブログも見てくださいね。何かこうちょっとメディアミックス的なトークをしてしまいました今日は。
面白いね。あ、読みたくなりました。
はい、
はい、
中国嫁日記エンターブレインから950円プラス税、税金ということで、
なんと発車からオファーが来た物語でございますね。
そうなんですよ、はい、ぜひぜひということでご紹介させていただきました、はい、ではコマーシャルゾーンです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
熱いロックライブとして定着したロールロールロック2011が今年も開催。11月12日には福岡で、翌13日には長崎にてライブ開催。11月13日日曜日、長崎市 NCC& スタジオ17時30分スタート。 MC にはクローズ02片桐健役の矢部恭介が登場。オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋宏先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロールロック2011前売りチケットは3500円、 YY 貿易にて好評発売中。お問い合わせはホームページをチェック。 今月は紹介しましたロールロールロック2011のエアチケットを3組の方へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはロールロールロックです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
お住まいじゃないの。ちょっと準備しとくか。
じゃあみんなは楽しくこの曲聴いといて。本当のいもち。
中国嫁日記について熱く語っていたらそれだけで、終わってしまいそうな今日の聞かラジでございますけれども、
今日はあの小説も用意してくれたんでしょ。
今日はですね、うん、山本周五郎先生の短編を一つ紹介したくて、山本周五郎はサブカルチャーなのかなっていうか、山本周五郎まで行くとカルチャーじゃないかと思わず、ね、
サブではなくて、
ね、サブではなくて、カルチャーなんじゃないのと思ったりもするんですけれども、まあ落語も扱ってるし、
うん、
まあいわゆる山本周五郎さんもね、
うん、
昭和当時は今でいうところのジャンルとしてはエンターテインメントでね、大衆小説だったと思いますから、
純文学とはちょっとまたね質が違いますね。
町奉行日記というですね、新潮文庫から出されている短編集なんですが、この中の私です物語という短編がとてつもなく面白いんです。これは昭和27年に書かれたものなんですけれども、今読んでも全然古くないし、言ってみたらこれはもうライトノベルにそのまんまなってもいいかもしれないぐらいのね、面白い作品で、私はあの山本周五郎さん、とても作品数が多くて全部は読んでないんですけれども、私が読んだ中では一番好きな作品で、来週語っちゃっていいですか。
来週山本周五郎さん、
はい、
ね、確かにあの映画化されている作品もたくさんあるしね。
この町奉行日記はですね、ドラヘータですよ。
あ、それのベースになるんですか。
役所広司さんが 主演をしたドラヘータが町奉行日記です、この短編集に収められている作品ですね。
あ、じゃあ次回はそうしましょうよ。
うん、ではですね、来週はガンダムエイジの第3話を受けてという予定だったんですけれども、
うん、
そのようなお話もツイッター上などでしたことがあるかもしれませんが、
はい、
ガンダムエイジについてはですね、第4話を見た段階でまた取り上げようかなと思います。
わかりました。
第2話まで見ましたか？
まだビデオの中です。
あらエイジの力見てないの？
エイジの力まだ見とらんけ言わんでね。
ガンモトエイジがあそこにいるのに。
いるいないは関係あるんですか？
ガンモトエイジはこの番組のミキサーです。
はい、あのですよ、
はい
はい、
ではですね、来週山本周五郎さんの作品を紹介することにしまして、
じゃあまた短編という名前で銘打っておきましょうか。
そうです ね
3回目ということにいたしましょう。
はい、皆様からメッセージもたくさんいただいていて、
あとまだ2分少々あります
よ、はい、高山瑞穂先生、
はい
はい、秋の夜長の短編、僕からのおすすめは星野幸信さんの SF 短編、
はは、
遠い呼び声、残像、カルネアデス計画、4次元の爆撃機、落雷などなど素晴らしい作品のオンパレードです。星野先生の本はお読みになったことありますか？
あのこの間入った喫茶店に置いてあった雑誌に思いっきりその短編集 の広告が載ってて、綺麗な絵だなと思って拝見しました。
あの日本が世界に誇る SF 作家の一人ですよ
ですね。
素晴らしいです、
ええ、
いずれも遠い呼び声、残像、カルネアデス計画、4次元の爆撃機、見覚えがあります。確かに私も読んだことがあるかと思いますが、さっぱりどんな話か今思い出せないので、せっかくだからまた読み直してみましょうかね。あの面白いはずですよ、星野先生の作品ですね。
フランスのメビウスさんにちょっとなんか雰囲気も似てるなと思って、あの感じたりもしましたけどね、絵柄的にね。
あ、メビウス、
うん、
ああそうですか、
うん、僕なんか似た雰囲気を感じるんですよ
ね。皆様はどうでしょうか、うん、どんな短編がおすすめでしょうか、
うん、
青いつなぎさんは、はい、夢枕漠先生の陰陽師シリーズ、
あ
ー、それから藤子不二雄先生の前村山さんが紹介していたミノタウロスの皿が読みたくて読みたくて探していたら、先日出かけた福岡方面の本屋さんでやっと文庫版の短編集を見つけ、もう嬉しくって嬉しくて早速読みました、本にはラジオでも取り上げられていた劇画おばきゅうも収録されていましたよって、キカラジオを拝聴しだしてプラモ制作にはまるわ、ガンダム00を何回も見るわ、本といえば WOI、WOF など紹介されたコミック、ベンホビも購入したり、もちろんパラダイスロストも買いましたよなんて。
すごい。
素晴らしい。
素晴らしいね。
そのまんまずっと私たちのお友達でいてください。
仲間ですね。
仲間。そして仲間は増やしてくださいよ。というわけでそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、うん、来週のテーマ改めまして、
はい、改めまして芸術なき数多くの作品に触れよう短編特集3でございます。
はい、機動戦士ガンダムエイジについては、うん、再来週触れることにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
というわけで皆様のハガキ、ファックス、ツイッターをお待ちしながら、今日も早々とお別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。